神を選びた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先ほどもお話ししましたけれども、今日は最初に、白馬キャンプの映像ですね、東京アンティ教会の方が作られましたので、これ全体のやつですね、それを見ていただきたいと思います。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール、リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのにです、自分は関西から来たので、関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。白馬、今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2016を作っていくと、すごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークの隣に矢印みたいなのありますよね、うん、こういうダウンロード、うん、それがダウンロードというね。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力でも、また何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば、神様が御業を成してくださいます。
それで、ね、愛してるから、我々がね、価値のある最高の人生を送ることはね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるっていうことを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召された、この群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を成し、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白することは信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるおじいの子供たちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して、神様が私たちを愛されているんだということを強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技が起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。
はい、ありがとうございました。今回はあのカンボジアの子どもたちが来たということは特別だったような気がいたします。まあ、先週も話しましたけれども、2つですね、彼らは行けるように本気で祈っていたということと、それから必ず行くっていうふうに告白していたということですね。その結果、あの2回目に来た子が4人かな、まあ、カルゴというのは、ね、2回目になってしまいましたけども、そういう人、あ、1人は初めてですけど、であとビスナーですからね、で1人が初めてということで来ることができて本当に良かったなと思っています。あとですね、賛美大会がすごく大きなイベントとしてあるんですけれども、 賛美大会に出ない人は関係ない方はそうでもなくて、非常に習慣の中での霊の吸いかけとか、それ以外の時におけるいろんな関わりとか霊的な祝福というのはすごく大きいので、賛美大会に出る出ない関係なくですね、ぜひ導かれたらというか、ぜひ行ってほしいと思います。で、九州から行く場合は時間とお金がかかるんですよね。だけどその時間とお金を喜んでね、仕方なくじゃなくて喜んで、それをなんていうかな、払ったとか、その代価を払う人はそれに勝る霊的実際的報いを神様は用意しているということをね、ぜひ知っててほしいと思うんですね。だからぜひ今年は長瀬から何人だったかな、7人ぐらいかな、オンラインを入れたら9人ぐらいかな、ですけれども、ぜひさらに多くの方が行っていただけるように期待したいと思います。はい、それでちょっと時間が押していきますので、今日は聖書の方に入りたいと思います。大歴代書の20章ですね。ここはヨシャバテというユダの王様がいたときに、そのユダに一節、モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバテと戦おうとして攻めてきたと、やってきたわけですね。それは大軍だったわけです。だからもうとても勝てない、明日にはもう負けてしまうかもしれないという状況だった。だから人々は言ったんですね、2節で。人々は来てヨシャバテに告げて言いました。海の向こうのアラムからおびただしい大軍が、もうおびただしい大軍がやってきたと、とても勝てないような大軍が、ね、あなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタトンタマル、すなわちエンゲテに来ています。ハタトンタマルって地名ですね、すぐそこまで来てますよってことですね。で、その結果ヨシャバテはどうしたかって恐れたんですね。で、ヨシャバテは素晴らしい王様でしたけれども、やっぱりその大軍がやってきて、普通に考えたらもう明日にでも攻めてこられたらもうみんな皆殺しにされてしまう、そう分かるわけですね、普通で考えたら。だから当然恐れたわけです。で、私たちは恐れることは普通だと思ってください、ね、だから神様は何度でも旧約でも新約でも恐れるな恐れるなって言ってるのは恐れるからですね。で、問題は恐れること自体は当然なんですけど、恐れた結果どうするかが問題なんです。ある方は恐れた結果逃げてしまう、恐れた結果投げ出してしまう、恐れた結果もう神様を捨ててしまうじゃなくて、恐れる結果だからこそ神様のところに、新約的に言えばイエス・キリストのところに、十字架のもとに復活されて今生きているキリストのところに、そこに行くってことなんですね。で、ヨシャバテはそれをしたんですね。今日の一つ目のポイント、ヨシャバテは恐れたんですけども、その結果ただひたすら死に求め、ユダ全国に断食を布告したと。で、王様だから権限があるから、ユダ全国にもう自分だけじゃなくて全てのために断食して祈るように言った。あと見たら女や子供たちもみんなやってる、幼子も。なんでかって言ったら幼子でも分かるぐらい絶対絶命だった。もう幼子でも明日自分たちはしなきゃいけないと思えるぐらい絶対絶命だった。だから幼子たちも一緒に神様の前に祈ったわけですね、断食して。で、ひたすらただひたすら死に求めって、ね、書いてありますよね。で、皆さんもね、いろんなこと、健康の問題、経済の問題、将来に関して、あるいはこじり切った人間関係、いろんなことでどうしようかと思ってこう将来怖くなったり不安になったり恐れが来た時に、その恐れが来るのは当然なんです、人間だから。そこで本当に主のもとに、イエス様のもとに、十字架のもとに、今も生きている主のもとに行くかどうかなんですよね。だから天国書いてあらゆる先生が言いましたけど、健全な恐れは祈りに人を導くって言われましたけど、恐れること自体は当然人間のある感情なんですね。で、その結果主のところに行く人は そこからすごい神の奇跡と逆転を見る。で、恐れた結果、信仰を投げ出してしまう、あるいは逃げてしまう、あるいは諦めてしまう、人ばっかり求めて余計混乱してしまう、そうなってくると失敗するんですね。で、当然恐れた結果主のところに行ったら、新約では教会に行くと共に人がね、人も一緒に寄ってくれますし、ね、人も助けてくれます、当然です。でも神を求める結果として、いろんな人と共に祈り、神を求める結果いろんな人から助けを受けることはある。でも貧しのところに行くってことなんですよね。これがポイントなんですね。で、8月に入りまして、8月に23日24日23日はトセピアホール、24日はカトリックセンター、25日はこの場所でね、23、24は東京の赤羽教会のところから来る賛美のグループね、カトリックの、それから東京から来る子どものプロテスタのグループね、ダビデ前田牧師も来られますし、サラちゃんも来ますけれども、あともう一つは聖母の騎士の司祭をされてます山口さんっておっしゃる、ね、方ですね。なかなかすごい歌を歌うんですけども、その方も一緒にコラボでやるんですね。で、チャリティーです、ね、で、その 入場料は全額1円もあのでもそのまま全部個人ともう一つの、ね、カトリック系の団体に2つに分けて、だから80万だったら40万ずつ、60万だったら30万ずつですけど、全部寄付するっていうか献金するってことなんですね。で、それを向こうから話が来たんですね。こっち側じゃなくて向こうから話が来て、私たちよりも真剣なんですね。で、25日は教会で、これはあのダビデ前田さんとサラちゃんと一緒なんですけど、ただのコンサートじゃないんですね。ワーシップヒーリングコンサートっていうね、新しい試みです。でまあ、サラちゃんと前田牧師が来てくださってるから、その中の一部分はね彼らに歌ってもらおうと思ってますけれども、基本的にワーシップ一緒に賛美して礼拝するって、ね、まあ、前田さんの醍醐味はねそこなんですよね。賛美リーダーとしての使命があるから一緒に礼拝する、その礼拝のただ中で本当に神の癒しを体験する、神の霊が働くとき奇跡や癒しが起こるっていう、それですね。あのキャサニー・クルマンっていうね、1950年代アメリカで最も持ち合いで歌うんですけども、彼女の場合はもちろん癒しの賜物で手を置いて祈ったり知恵師の言葉でバンバン癒されたんですけど、ものすごい礼拝する人で、すごかったんです。でその礼拝してる時にバタバタバタって癒されたんですね。でその上で知恵師の言葉で癒されるし、手を置いたら癒されるし、ね、知恵師の癒され方だったんで波外れてましたけど、確かに賜物だったんです。でもその賛美と礼拝の時にすでに癒しが起こるんです、バタバタね。で神が臨在すると神の霊が働くから、そういうのをねずっと求めてきたんですけど、そういう賛美、うまいことはいいことだけど、うまいっていうよりも神が働かれる賛美、それ礼拝のただ中で神様が働かれますから、それそのワーシップをして、その中で癒されていくヒーリングコンサートってね、第1回目ですけど新しい試みです。で定期的にそれをこれからしますので、ぜひね皆さん友達をノンクリスチャンも含めてね、あとクリスチャンの方でも、カトリックの方も含めてね来てほしいと思うんですけど、でこれはねすごくね霊的にはポイントだと思ってるんですね。今回コンサートもカトリックセンターはですね、かってゴスペルクラブとか私たちがですねやろうと思ったらですね、門前バレーをされましたね。ところが今回カトリックの方々が行きますので、まあ、ホールで300人入るところであるんですけども、カトリックの方もたくさん来ます、ね、だからなんか新しい神様の次のステップだと思います。ところがね8月1日からね、精霊の働きも強くなるんですけど、霊の攻撃が強いの。これ長崎教会の人はなんか8月1日からきつい人はね教会の流れに合っております。私ね7月31日から、ね、終わったでしょ。8月1日ね空港までね子供たちを送っていったの2台でね、で私は手続きがいろいろあるし、カバンを付けたりしなきゃいけないから、ちょっと私もついて行って、で待っててもらったのね。そしたらですね、私の止めた車にですね後ろからですねジャンボタクシーがやってきましてですね、それでねここ通り過ぎてこう前に止めた。その時後ろがね当たってですね、私の前にその車の後ろが当たったらしくて、見てた人言ってました。その車が、私の車が一回宙に浮いて激しく揺れて落ちたんですって。地震が起きたみたいで、でもまあ実際ちょっとしかその吸ってないと思ったんですけど、でも結構激しかったんですね。ちょっとびっくりしました。でなんかね、ね、なんかそれで連絡が入って慌てて行ったんですけども、でちゃんと送りたかったのにね、そんなことがあってね、なかなかこう慌ただしくなったけど、それ1日です。そしたらね、ある方がですね1日の日にですねちょっとね、顔を腫らしておりました、ね、それから結構1日からね、いろんな方がいろんなところでね、大変な状況になってますね。で、これはね、偶然だと思ってません。はっきり、例の戦い、攻撃ですね。でも否定的にならないでくださいね。私はね、すごい祝福が大きいと思ってるんです。で神様の祝福が大きいときってのは攻撃がある。例えば海外選挙に行くときに、全然行く前に何にも攻撃がなくて楽で楽しい、なんかもう、なんか、そういう場合はね、危ない。海外選挙の場合、大抵ポイントのときはその前にね、攻撃があったり、きつかったり、なんかあるんですね。でも祈って確認ができたら、それでも突っ切っていくと逆転が起こってすごい祝福される。これか、ね、この前言った海外選挙も詳しいことは言えませんけども、やはりかなりきつかったけど、行ってみたらすごい祝福がありました。で8月に入って明らかに違うで、はっきりこれはね、神様はね第二ステージでね、祝福でね何かをなそうとされてる。白馬キャンプでも繰り返しはやりましたけども、時が変わっていよいよ具体的に始まるときが来ているということですね。だから皆さん、そういう教会の流れの中で、皆さん個人個人の生活、家族や個人においても、神様がステージを変えて新しいことをなさろうとされていると思います。具体的にでもそういうときには必ずね、何かね、その前に許されることがある、マイナス止めることが。でもそれは祝福の前触れなんで、このときもヨシャバテは まあ、イオ様でちょっと失敗もしますけれども、この時大軍が攻めてきて、もう絶体絶命になるんです。で、人間的に言ったら最悪ですけれども、でもこれが実はヨシャバテたちが本当に神の栄光を見るポイントだったんです。その時彼らは恐れたんです。で、私たちも恐れたり不安になったり、どうしようって思ってしまう、絶体絶命ということに来ることがある。でもその時に、そこでただひたすら死に求め、ユダ全国に断じ布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々ができて主を求めた。主のところに、キリストのところに、父なる神、聖霊様、この誠の神のところに行って、この方に本当に祈り願い求めるか、これで決まるんです。主は必ず答えてくださいます。もちろんその答えが我々の願う通りでないこともあるけど、でも最善であることは間違いない。必ず答えられる。で、あ、困ったら行くのは当たり前じゃないかと思うでしょうけど、当たり前のはずなんですけども、困った時に主のところに行くかというと必ずしもそうでなかったりする。困った時に電話20件かけまくりとかですね、困ったらですね、もうね、友人たちのところを訪ね回ってね、お金集めるとかですね、神のところに行く前に、なんかあるとあらゆる知恵を尽くして何とかしようとして、その挙句どうしようもなくなって初めて神のところに行くって人は結構多いんです。それでも神は憐れんでくださいます。神のところに行けば、ある人はそう行かないで、もうそこで、あ、もうダメだと思って投げるんですね。イエス様はとんでもない、あの、本当に主はキリストを十字架につけるほどにあなたは愛された。で、これね、ちょっと皆さんね、いいですか、神である方は神を捨てて地獄に行ったんですよ。あなたのために、自分の名前入れてください。私だったら木原誠のために、イエス・キリストは神であったのに神に捨てられて、罪がなかったのに裁きと呪いだけ受けて、神に捨てられて地獄に行ったんです。そうして私を救い出すため、私が呪われないため、祝福を受けるため、私が癒されるため、私が奇跡を見るため、私が勝利を受けるため、そうでしょう。皆さんも本当に愛する者のために何か代価を払ったら、そのことを通してその人が祝福されてほしいでしょう。そしたら嬉しいでしょう。で、それほど愛されてるんだから、この方のところに行けば必ず神様が用意している逆転のドラマ、神様が用意している勝利があるんです。でもね、サタンがいるし、私たち人間って人なんでね、そこになかなか行かないんですね。でもね、まっすぐそこに行ってほしい。で、この時ヨシャバテはね、偉かった。自分だけじゃなくて全国民に言って、で、最後見て分かるけど、女や子供たちも幼子たちもみんな神の前に出てる。まあそれぐらい追い詰められたってこともあるんでしょうけど、これがヨシャバテが勝利した一つ目の秘訣。神のところに行った。新約的に言えばイエス・キリストのところに、十字架のもとに、復活されたキリストのところに行った。クリスチャンでも人を求めてませんか。あの牧師さん、この牧師さん、あの役員さん、この人、あの人も内科をそうとか、悪いとは言いませんよ。でも神を求める結果、その人が導かれるなら素晴らしいけど、神を求めるよりも人を求めてるならうまくいきません。神様は妬む神なんです。はっきり書いてある。妬むことにあなたを愛してるから、まず私のところに来てほしいんです。まず私のところに、神のところに行くと、神様が、じゃああなたね、この人がね、通して助けるねって、人を通して助けてくださるから、その時は神様とその人にも感謝をしましょう。でも神を求める前に人のところに行く人は妬む神なんです。それほどのあなたを愛してるから、これ大事なところですよね。神のところに行くんです、これね。そうすると神様の手が動くんですね。多くの人は神の奇跡を十分見れないのは、本当に神のところにね、まっすぐ行かないからですね。で、クリオシナ、一人で行けないときは教会ともに行くことが大事ですね。で、この時もヨシャバテは全国民と一緒に行きましたね。で、それで祈ったんで、今日はちょっとゆっくり説明できませんから、さらっと行きますね。ね、ヨシャバテは主の宮の新しい宮の前でユダとエルサレムの集団の中に立って、集団はもうみんな、ね、行った。これ祈りです。6節。私たちの父の神、主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての違法の王国を支配なさる方ではありませんか。だから 敵もあなたは治めている。ね、今攻めてきて、その敵の神でもある、そのまま治めている神だって言ったんですね。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたを対抗して持ちこたえるものはありません。これね、主を褒めたたえてるんです。主の祈り学んだの覚えてる。一番最初に主をまず褒めたたえるっていう。彼は、助けてってまず言う前に、あなたは、ね、全てを治めてる神で、あなたに対抗できなくて誰もいません。あなたは、まあ、今で言えば、圧倒的な完全な勝利者ですって言ってるんですね。まず神を褒めたたえてるんですね。 まず主を褒めたたえている。でその後に約束を言っているんですね、7節、私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエル前から追い払い、これを常しにあなたの友アブラハムの地にたまったのではありませんか。勝手なされたこと、神のなさったことで約束ですね。彼らはそこに住み、あなたのために皆のためにそこに聖女を立てて言いました。もし剣、砂漠、疫病、菌などの災いが私に襲うようなことがあれば、私はこの宮の前、すなわちあなたの前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからです。私の苦難の中からあなたに奪われます。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。砕いて言えば、困ったら、大変になったら、その時はこの宮、つまり神のおられる、ちょっと教会とは厳密に言えば違うけど、まあ、教会に来て新約で言えば、そこで神様に叫べばあなたは聞いてくださるって約束されたでしょって。新約的に言えば、教会にキリストは満ちてるから、教会に来てその満ちておられるキリストに叫べば、キリストは答えてくださいますよねっていうことです。聖書の約束なんです。彼らは神を褒めたたえと約束を言った。あなたはそう約束だ。神様は約束を破れないんです。あの人ってね、悲しいけど約束を破るんです。私は牧師をしているので、結婚式をいっぱいしたんです。誓約するんです。でいつも言うんです。キリスト教の結婚式はあとは極端に言うなら全部なくなってもいいって、これだけが核だって、でここだけは真剣にやってくださいって、でみんなにもちゃんと言います。これが大事ですって言って、そして誓約するんです。で、まあ、あの リハーサルの時はね、そんな普通にやるんですけど、本番の時はね、必ず新郎の目を見て丁寧にゆっくり言うし、新聞に丁寧にゆっくり言うし、そして終わった後に祈るんですね。ところが残念ながらそれでも別れてしまった夫婦が何人かいる。とても悲しいです。裁く気はありません。でも約束したことを守れないんです。責めるつもりもありません。でも人間ってそうなんです。嘘をついたわけじゃないけど、守れないことってあるんです。そういうことを経験して慣れて経験してくると、人は神様に対しても知らない間に、まあ、そうは言ってるけど神様だってな、私がこんなんだから守れ、私が不十分だから神様もできないよなとか思ってあるんです。絶対そんなことはない。神様の約束は偏無契約。偏無契約っていうのは、こっちに関係なくやらなきゃ、履行しなきゃいけない約束なんです。神がするって言ったらするんだ。条件があったら別ですよ。求めなさい、そうすれば与えられますって言ったら、求めないと与えられません。これ条件がついてるから。でも神様がこうするって言ったらするんです。約束だから。これね、で神は裏切らないんです。人の言葉って残念ながら軽い。こんなこと言うとまずいかもしれないけど、今の日本の政治家の言葉は軽すぎる。だけどその結果みんな言葉が軽い。人のこと言いません。私だって十分だと思ってる。でも神の言葉は軽くない。神は言葉に対して責任を取られる。神は語ったら破らない。これは覚えてください。その方なんです、神様ね。これこの後のかかってくるんですね。でそのことをヨシャバテは言って、それから初めて事情を言うんですよ。事情十節、ところが今アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。見てください、この敵を。この者たちはイスラエルがエジプトを得た時に、イスラエルがそこに侵入することをあなた方に失ってなかった者たちです、ね、事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やすことはしませんでした。ご覧ください、彼らが私にしようとしていることを、彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの正直から私を追い払おうとしてきました。早すぎるかな。つまり神様が与えてくださったものを奪い取ろうとしていますと、神様が与えたものを奪い取ろうとしていますと、ここで初めて現状です。困りましたって、ある方はもう神様がくださった健康のにサタンが来て、病気が来て、罪が来て、ね、病気になりましたってね。神様がくださった家庭のに今サタンが来て、私の罪があって、もうくちゃくちゃになって、もうねじり切っていますってね。神様がくださったのにね、もう自分の失敗と言わせる罪の結果、もう今借金だらけです。経済どうしようもありませんって。それを神に叫んでいいんです。でもその前に、神がどんなに素晴らしい方かを思い出してください。神を褒めたたえてください。そして神の約束を思い出してください。あなたが救われた時語られた言葉、あなたが苦しかった時神様が言ってくださった言葉、礼拝で聞いた言葉、予言で語られた言葉、あなたは、私は不真実で約束を破るし、守れなかったけど、あなたは破らないって。そして、言うんです、今の状況。ちゃんと罪は悔やたいましょう。私が、ね、ダメだったからこうなりました。許してくださいって。でも、それでも憐れむ神ですよねって。愛する人のためだったら、愛する人はこういう状況になりましたって。彼は性的いっぱいやったんです。でも、どうしても弱さがあってこうなったんです。憐れんでくださいって。神のもとに行って、すがりましょう。叫びましょう。求めましょう。神に対して。 聖書の誠の神に対して十字架のもとにいて十字架の前でひざまずいて生きておられるイエス様に十字架に持って叫びましょう。十字架を通して救われない、十字架を通して解決できない問題はこの地上に一つもないんです。それをクリスチャンが自分で体験しなければ世の人は知らないんです。いくら言ってもダメなんです。自分の体験を語るときに神はこうしてくださったって確信持てる。神に本当にご悲劇はないんです。全くないんです。いいですか。どんな失敗した人もこの地上で、ちょっとあえて言いますけど72億かないたら、72億番目の悪い人ももし十字架の前に行って悔い改めたらその人が最高の死を受けることができるんです。知ってますか、信じてますか。聖書はそう言ってるんですよ。で、ここで彼らは叫んで、しかも面白い、この後私たちの神を彼らを裁いてくださらないのですか。面白い。私たちには立ち向かってきたこの度の試合軍に当たる力は私たちにありません。私は力がないんです。解決できないんです。勝てないんです。私はどうしようもないんです。私はどうすればいいか分かりません。どうしていいかさえ分からないんですって。もう、お手上げなんですってはっきり言ったんだ。ただ、お手上げだから投げてない。あなたに私の目を注ぐのみですって。もう、どうしていいかも分かんないし、全く力もないし、ダメなんだけど、あなたに目を注ぐのみだって言って、神に目を注いだんです。いやね、神のところに行くんですよ。ものすごい単純なことを今日言ってます。でも必死になってもがいてませんか。何とかしようと思って私はそれを否定する気はありません。一生懸命です。それかも場合によっては誰かのための愛の上です。それは気持ちわかります。私もやるから。でもまず神のところに行って神様に叫ぶことから始めてほしいんだ。そうすると神様が言葉をくださったり指示を与えてくださる。そのことに必死になれば神の奇跡が始まる。でも神のところに行く前に自分で考えて計算していろんなこと考えて一生懸命やるから余計混乱するしうまくいかない。人は変わらない。本当に愛して一生懸命やってるのに変わらない。じゃあその人が悪いんでもあなたが悪いんでもありません。それが人間の罪深さなんです。サタンが本当にいるんです。でも神様の愛が注がれて神が手を伸ばしたら人は変わるんです。神が手を動かしたら人って変わるんです。神の愛が注がれたら人は根本から作り変わるんです。十字架の愛は人を作り変えるんです。全く新しくするんです。知ってますか皆さん、体験してますか。福音って書いてあるんですけど、第一コリント書の15章に福音って書いてあるです。皆さんそれこう書いてある、ね、聖書の示す通りに従って葬られ死んだこと、私の罪の代わりに葬られたこと、三日目を蘇ったこと、そしてその後ケパ、ペトロに会えたこと、十二使徒、そして弟子たちに会えたこと、全員に会えたこと、その後に書いてある、取りに足りない、ね、この私にもってパウロのこと現れてくださったこと。パウロに会えた時はもうイエス様は天国なんです。だから復活の主がそういう形で現れたんで、私たちも福音というのは十字架にかかって復活されたということは頭でしなくて、そのイエス・キリストに本当に出会うことなんです。復活の主に。もちろんある方は肉眼的に出会うでしょうけど、肉眼的に出会わなくてもパウロは声聞いただけですからね。サウロサウロの出会いにかかって、その時彼はこの方がキリストと分かったわけですよね。皆さん主は出会ってくださるんですよ。皆さんに本当に出会ってくださるんですよ。人格を持ってあなたに、でこの方に出会うことなんです。神は生きておられる。そして本当に神様は復活されて私のところに来てくださるんです、ね、でこの時ヨシャバテは叫んだ。そしたらですね、このね、しかも自分一人で書いてない、ユダヤの人々は全員って書いてあるから全員ですよ。人前に立っていた国を挙げてみんなで、こういう王様がね、与えられたりですね、彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。だから小さい子供もみんな一緒になった。さっきも言ったようにそれぐらい追い詰められていたんだと思います。子供たちも分かるぐらい。そして14節、そしたら何が起こったか。次2つ目、時に主の霊が集団の中で朝くどくの出の霊人やハジエルに臨んだ。彼はマタネの子、ヤイルの子、ベナイの子、デガリネの子である。カタカナばっかり、早口言葉みたい一緒にやってみましょうか。朝くどくの霊人やハジエルに臨んだ。彼はマタネの子、ヤイルの子、ベナイの子、デガリネの子である。言えましたね。何かというとこれ、ヤハジエル、この人はここしか出てこないんです。 でもこの時主の霊が臨んだ予言なんです。本当にこれから叫んだ時、いきなり奇跡が起こる前にまず言葉が来たんですよ。で、神の言葉には力があるんですよ。神の言葉はそうなるんですよね。で、ここで神様は予言を通して神の言葉を与えたんですね。で、もちろん神様はいきなり奇跡を行うことができますけど、この時は言葉を与えたんですね。で、予言がなぜ大事かというとね、もちろん吟味したらですよ、いいですか、何でも受け取れていませんよ。ちゃんと吟味して本当に神が来たと確認できたらですけども、予言がなぜ大事かというと、予言は神の言葉なんです。確認できて吟味できたら。で、神の言葉はさっきも言ったように裏切らないんです。神の言葉はそうなるんです。神の言葉は、神の言葉自体が愛であり、神の言葉自体がこの力なんです。本当に神の言葉が与えられたらね、その言葉の中にね、私たちね、こう喜びが来るし、力が湧いてくるし、ね、愛する力も起こってくる。言葉に力があるから、ね、で、この時予言って書いた、ユダのすべての人々よ、15節、これ予言ですね、言葉、エルサレムの住民をヨシャバテよと。だからすべての人に語ったのね、ヨシャバテだけじゃなくて、ユダの人、エルサレムの人たちって、よく聞きなさい、主はあなた方にこうおっしゃられます、あなた方はこのおびただしい大軍に恐れてはならない。ものすごい大軍だから、これで恐れるなって。どんなにがんがひどくても、どんなに病気がひどくても、不治の病と言われても、難病だと言われても恐れるなって。借金が何十万何百万何千万何億あろうと恐れるなって。もう家の中がはちゃめちゃで、もうなんか憎しみしかなくて、下手したら殺し合いそうになってる、ニュース聞いたら一言と思えない、うちの家だっていつどうなるか危ないと思ってる人、恐れるなって。その状況の中でも恐れるなって。もしあなたが本当に神のところに、キリストのところに、十字架のところに行くなら、恐れなくていいんです。どうしてか。気落ちしてはね、大軍に恐れてはならない。気落ちしてはならない。落胆するなって。この戦いはあなたの戦いではなく、神の戦いであるからって。私の罪が原因もあるけど、そこにサタンって本当にいてね、サタンが私の家族を破壊するし、人生を破壊するんです。ですか、サタンはどんなに友達のふりをやってしても、最終的にはその人を破壊します。その人の愛するものを破壊します。これがサタンです。騙されないでください。で、どうしようもないサタンはね、最初からね、ぶっ壊すぞときますけど、悪賢いサタンっていうのはですね、友達のふりをしてやってきて、最初はいいことしてくれるんですけど、最後は破壊するんです。悪霊だって病気治すでしょ。でも最後は永遠の命を与えず、最後はその霊を縛ってくるから、その人の人生を必ず。ですが、でもこの時ね、神の戦いだからって、神様が戦ってくださるよって言ったんですよね。そして具体的なこの後指示が来る。明日いつ何をするかって、明日、この場合明日、彼らのところに攻め下れって、攻めていけって、ね、見よ、彼らはツイートの登り地が登ってくる、ツイートの場所、ね、あそこから登ってくるから、あなた方はエリエルの穴の前の谷外れで彼らに会う。ものすごい具体的でしょ。例えばね、ちょっと地名を具体的に言うとちょっとややこしくなるけど、まああえて分かりやすくするために、どうしようかな、熊本と長洲港にしましょうかね。熊本の人すいませんね、熊本の人一緒にやって愛してますから、誤解のないように、ねね、例えばこうですね、明日、ね、彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らは、ね、熊本の長洲港から登ってくる、あなた方は、ね、島原の、平港から、平港で彼らに会う、そういうことです。わかりますかね。わからない人もいるでしょうけど、わかる人はわかるでしょう。地名ですね、具体的な、ものすごい具体的なんです。神様ってよくわからない、なんかよくわからない、あやふやじゃないんです。ものすごく生きて働いて具体的なんです。いいですか。先日私いませんでしたね、21日還暦の日。ね、皆さん来てくださいましたね、範囲に。映像で挨拶しましたけどもね、初めてですけどね、映像で、映像って言ってくれましたかね。で、やったんですけども、あれ実は祈ったんです。最初妖精が来て、神様にはっきりストップされたんで、やめたん でも神様、いや、ストップされたんだけど、遠くないうちに行けって言われたん。それで神様に祈ったんですね。じゃあいつ行けばいいんでしょうかって言ったらね、はっきりね、 あなたの60歳の時って言われたんですよね。へえと思って、そこにすごいメッセージがあったんですけど、それで、じゃあ本当にそうならば、神様その時で指定して向こうから来ますよねって言ったら、向こうがその時を指定して言ってきたんです。ああね、聞いた時にちょっと体が震えましたよね。お見事と思ったんですよね。それじゃちょっと言えないんですけど、私すごい感動することがあったんですね。聞きたい人は個人的に来てください、お話します。すいません、ちょっと公で言えないことがいっぱいあるからね。でもね、向こうのクリスチャンに迷惑かかるからね。で、何かというと、 ものすごい具体的なんです。神様って生きてるんですよ皆さん。でそして言ったんですね、この戦いではあなた方が戦うので、また言ったん、しっかり立って動かずによって、これ間違いないでください、あなた方も主の救いにしっかり立って動かずによって何もするなって意味じゃありません。神の言葉にしっかり立ってね、動揺することなく神様を信頼してその言葉に従っていけってことだから、この場合だったら明日攻め上れだから、しっかり立って明日攻め上りなさいってことです、ね、でだからユダ及びエルサレムを恐れてはならない、強制してはならない、また言った、明日彼らに向かって信じよね、だから明日向けかって主があなた方と共にいて、神がいてくださるから恐れずに行けって言ったんですね。ちゃんと指示が来たでしょ。だからもうね、昔の日本軍特攻部隊みたいにね、どうせ死ぬんだ最後の最後の特攻隊って言ったんじゃないんです。ちゃんと神様から言葉をもらって、その言葉を信じて向かっていったんです。全然意味が違うんです。神の言葉をもらっていくのと、もらってないで突っ込んだのとは全く意味が違うんです。ちゃんと神の言葉をもらって彼らは言った。しかも素晴らしいのはね、この言葉を聞いた瞬間、彼らは20節、こうして彼らは翌朝早く、あ、ごめんなさい、18節、ヨシャバテは地にひれ伏した。本当に神の言葉を信じてるから思わずもひれ伏して勝利が与えられるって感謝したんですね。そしてね、ユダのすべての人々とエルサレムの住民の主の前にひれ伏して主を礼拝し、キャハテとコラドクのレビューたちが立ち上がり大声を張り上げてイサヤの神主を信じたって書いてありますね。神様心から礼拝した。そして翌日どうしたかというと、翌朝早く、朝早くテコアの荒野に出陣した言われた通り出てきました。その時ヨシャバテはですね、言うんですね、ユダ及びエルサレムの住民よって、やっぱりみんな恐れてるから私のこと聞きなさいと、あなた方の神主を信じね、神様を信頼して忠誠を示しなさい、昨日語られたその預言者を信じて、その言葉を信じて勝利を得なさいって言ったり、共に勝利を見ようってことですよね。そしてここからね、すごいのはね、聖書っていうのは注意深く読むと面白いんですよ。それから彼は民と相談して書いたでしょ。ヨシャバテ王様だから、しかも旧約だから命令できたけどね、ヨシャバテって謙遜ですね、民と相談した、神こうやって言った姿だら、だからね、ちょっとまず主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命したって書いてありますけども、ね、命令してないんですよ。まあ、例えばちょっと分かりますか、山田とゴスペルクラブ、ねね、長崎教会で戦いに行くと、ゴスペルクラブ先に行けって ね行けって言うんじゃなくてね、まあ、純子さんとか言ってね、だってどうしようかって、神様約束したから感謝できるから、ね、最初に賛美隊行ってくれないかなってね、どうしましょうって ね、でも普通で考えたらいいですか、戦争ですからね、旧約の戦士が皆殺しなんです、聖鉄っていうのはね。だから一番前に立ったら賛美隊は楽器は持ってるけど武器は持ってない。だから普通で言ったらもう何て言いましょうか、日本の昔の特攻隊よりもっとひどい、わかりますよね。でもそれをちょっと相談して、つまり神様はそう言ったから、まず最初に神を賛美する舞台を出そうって、で賛美隊もわかりました、確かにそうですねって言って行った。私が言うと妻はですね、こういう時だけ私に先に行けって言ってずるいわとか言うんじゃなくて、ねね、もう大変な時だけ私に言って、もういい加減に出場したいって言うんじゃなくて、分かった、確かに賛美隊が行くべきねとか言ってね、じゃあ行きましょう、あなたも賛美隊でしょ、はい、じゃあ一緒に行きましょうって、こう一緒に立ってね、賛美隊が出ていく、分かりますか。何かって言ったら、この時そうやって賛美する者たちを武装した者の前に出したんです。武装した者の前に、これは神への信仰の表れなんです。賛美隊ってこういうことなんです。神の言葉を受けてそれを信じて、普通で言ったら、常識で言ったらもうこれ命がけですね。でも彼らは命がけだと思ってないと思う。必ず神が奇跡をなしてくださると期待してたんですよ。もう焼けのワンパチ、もう死んだっていいわって、もちろんいい意味で死んだっていいわってね、天国だから死んだっていいわと思ってるけど、それ以上にきっと神が何かなされるっていう期待感を持って、ね、出ていった、ね、しかも言った言葉がですね、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでって、助けて神様って言って叫んでいったわけじゃないんですよね。助けてくださいって叫んで言ったわけじゃない。主に感謝せよ、その目が時まで、ああ、まあ勝利したって、これで勝利したぞってこう喜びながら出て行ったって書いてある。まあ、パウロ6世はね、もう勝ったって言うんですけどね、ああね、もう勝ったで、もう点勝ったね、続けてもう勝ったになるから、ね、もうなんかね、ね、だからそういったわけでね、だからまだいいですか、この段階で、予言が語られた段階で、彼らが出てくる中で、何一つ変わってないんですよ。何にも変わってないんですよ。敵一人倒れてないんですよ。全く何も変わってないんですよ。もう一度言いますよ。何にも変わってないんですよ。でも言葉はあった。で彼らはその言葉を信じて賛美隊を前に出した。これ賛美隊なんです。賛美隊の意味を知ってくださいね。うまく歌うとかいいでしょうけども、 中心は神の言葉を信じて、最悪と思えたり、どんな状況の中でも、そこで神に向かって賛美するのが賛美隊です。神様、どうぞ長崎教会に真の賛美隊、超強力な賛美隊が立ちますように。白馬で勝とうが負けようがどうでもいい。人に評価されるか、そんなことどうでもいい。下手でも何でも構わない。でも本当に神様を愛して、神の言葉を信じて賛美を捧げる人ですよ。神様、あなたの言葉を信じたって、あなたは裏切らないって、その主を褒めたたえる人、敵の前で、世の人の前で、バカにされようが笑われようが、これは賛美隊なんです。で、彼らは立って行ったの。で、今回の20人、彼らが喜びの声、賛美の声でしょ。悲壮な声じゃないですよ。悲壮な声、はあ、もしかしたら死ぬかもしれない、撃たれたらどうしよう、はあ、神様あなた素晴らしいって、皮引き取っていて、ピクピクピクってする、そんなんじゃない、喜びの声、賛美の声なんですよ。覚えてますか、スマイルって、のぞみくんの、のぞみくんのやつが喜びの声、賛美の声って書いてあるんです。賛美隊は最悪の中で、死ぬかもしれないと普通なら思える中で、喜びの声、賛美の声を上げるから賛美隊なんです。だからこれはやけくそでむやみやたらに信じてんじゃない、神の言葉を信じてるんです。ですか、神の言葉を信じてるんです。で、そして彼はそれで賛美をしたんです。その時に福兵が来たんですね。もうこれで今日の説教ありますけど、福兵の説はいっぱいあります。地元の兵、ね、どっちにとか回ってた兵がこっちについてくれたとか、あるいは裏切った兵、天使の軍で、いろんな説がある、分かりません、書いてないから。天国行ったら神様見せてもらいましょう。この時のね、シーンを見せてもらう、神様。映画、下手な映画よりよっぽどでしょうね。もうアカデミー賞10個ぐらい取れるような映画でしょうね。ね、それぐらい感動的なシーンだと思いますけども、福兵が出てきてね、敵を打ち負かして、そしたらね、混乱してね、同士討ちが始まる。で、いいですか、全滅ですよ、全滅。23節、アモン人とモアブ人は聖山の住民に立ち向かい、これを聖山に根出ししたが、聖の住民を全滅させると互いに力を出していて滅ぼし合ったと。全滅なんです。で、この時ヨシャバタの軍はいつも言いますように、弾一つ、槍一つ使ってないし、ヨシャバタの軍は一人として負傷してないんです。これね、すごい、ね、ここが与えられてるんです、私たちの教会には。賛美隊っていうのは、賛美隊っていうのは、で、そしてね、その後ね、物見の塔ってね、こう遠く見えるところで、物見塔に立ってみたらね、もうみんな死んでる、したいだけで、すごい軍隊だったからいっぱい武具つけてる。で、もちろん食料隊もいるからいっぱい物もある、食べ物、すいませんね、どうしても私食べ物の話になるさあ許してください ね、私の特性で、こうね、それがある。そしたらそれでね、みんなびっくりして、バーって高価な器具をって書いてある。25節にね、分取りした時に、武具したい高価な器具を数多く見つけたので、これ追い切れないほど剥ぎ取って、全部剥ぎ取ってきたの。もうだって向こう死んでるから剥ぎ取るだけ、この戦いは剥ぎ取る戦いね、追い切れないぐらい背負ってきたって。皆さんね、今最悪かもしれません。この後必ずね、神の言葉があるなら、神を信じて賛美していくなら、追い切れないほどの祝福を追ってきます。追い切れないほどの祝福をですか。そして本当に神の報いがあふれるほど出てきます。それをね、覚えてください。そして3日かかったって言ってね、4日目にベラカの谷に集まったって、ね、3日かかったんですね。3日かかりで剥ぎ取って、4日目に来て、4日目に、ね、ベラカの谷に行ったらね、よかったってね、つまらないかな、ね、ね、でやったわけですね。で、これ私ね、何回もこう説教したんですけど、今日ね、もう一回語れてやったんですよね。8月の頭に入るにあたって3つです。主のところに行くって、で、みんなで行きました。三河の教会ですね、新約的に言えば。2つ目、神の言葉を受ける。神は語られます。ある場合はすぐに、ある場合には忍耐がいります。必ず語られます。受ける。3つ目、その言葉を信じて神を賛美する。何にも変わってなくても、何も起こってなくても、約束が与えられたら、言葉が与えられたら、その言葉を信じて神を褒めたたえる。やけのやんぱちで褒めたたえるんじゃない。あなたがこうしちゃったから、神はそうなりますって神を褒めたたえる。あなたを裏切らないから、あなたの約束をありがとうございますって褒めたたえる。その時に、ヨシャバテの軍が、まあ、ちょっと言葉にならないほど完璧な勝利ですね、圧倒的な勝利ですね。神にはエコひいきはありません。同じようにあなたのことを、私のことを、主は本当に愛してくださっていて、キリストを代価にしてまで愛してくださった主は、 同じようにあなたにも、あなたの愛する家族にも、あなたの愛する人々にも、あなたが神のところに行って言葉を受け、そして信じて賛美を褒めたたいていくならば、必ず奇跡が現れる。神が敵を打ち砕き、病気という敵、借金という敵、ね、こじれ切った人間関係という敵、他にもいろいろあるでしょう。その敵を神が打ち砕いて、和解を与え、許しを与え、経済の祝福を与え、健康を与え、驚くべき勝利と栄光を表してくださいますね。それを共に見て、その証をね、どうぞ言ってください。それは人々に希望を与えます。それは人々を救いに導きます。神様はそれをまず私たち一人一人に本当に与えたいとなっている。それを受けましょう。そしてそれを人々に明かしましょう。伝えましょう。たくさんの人がね、そこで希望を見出すと思いますね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。よく知ってる御言葉ですけれども、知識ではなくて私の霊に言葉を刻んでくださって、本当に主のところに行って神から言葉をいただき、ヨシャバタのこの賛美隊のように、私は賛美隊として立ち、本当に神の勝利と栄光を共にていくことができるように、一人一人直面している問題も困難もみんな違うと思いますが、あなたは一人一人愛しておられて、その最悪と思える状況から勝利と栄光を表される方です。ある方は自分はいいんですけど、自分の愛するものが非常に困難な状況になります。あなたはその方に触れることができなります。どうか神様、私たちが主のところに行って神様から言葉をいただき、あなたの勝利を見ることができるように、その言葉を信じて賛美隊として立ち、神の栄光を見ることができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみ申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。天皇様、一人一人が心から願ったこと、叫んだこと、自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対する人のこと、その願いに答えてください。健康を与え、経済を祝福し、またお仕事を祝福し、学業を祝福し、その導きを与え、語りかけを与え、どうぞあなたの解決と勝利を表してください。主イエス・キリストによって心と体を癒されよ。病の霊、その人の力出ていけ。耳を完全に癒され、聞こえるようになれ。お腹にある慢性的な何かこう痛みというか、こう疲労してるんですかね、野鳥が。イエス様、ここに触れてください。完全に癒してください。癒されよ。喉のがん、胃のがん、水道のがん、体中にあるがん、聖霊の火によって焼き尽くしてください。イエス様と聖霊の火によって焼き尽くしてください。イエス・キリストによってがんを聖霊の火によって焼き尽くされよ。がんをイエス様って消えてなくなれ。体中から焼き尽くして取り除いてください。腫瘍を取ってください。ポリープを取り除いてください。完全に癒してください。と肘の痛み、膝の痛み、この関節の痛みを癒してください。背中が刺すように痛い方は、このイエス様はこの背中に触れてください。癒されよ。すごく自分を責めて、自分がこれ刈り取りなんだって思ってやってる方います。そうです、刈り取りです。でもいつまでもいつまでも刈り取りをする必要はありません。あなたが真実に悔い改めたならもう許されています。刈り取りの時は終わっています。愛する子よ、もっと大胆に私に求めなさい。もっと大胆に私に祈りなさい。なぜこの祈りという武器を使わないのか。あなたが悔い改めたならばもう許されている。もっと大胆にこの祈りを用いなさい。その時私はあなたを豊かに祝福し、あなたが自分で必死に頑張る、それに勝るものを、その10倍のもの、100倍のものをあなたに備えようとし言われます。あらばらばらばらばら。心の中に何か促しがある人がいて、その促しは、ある人はすごいいい促し、ある人はあんまり良くない促しですけど、その促しに関してなんかちゃんと応答しなさい。あることに関しては悔い改め、あることに関しては進んでいき、あることに関しては方向変え、一人一人違いますけど、その促しがちゃんと実はあって、実は分かっています。でも自分でこれはまあ気の迷いだとか、まあまあこれはとか思ってるけど、そうじゃありません。神があなたの心にその思いを与えておられます。 その思いをないがしろにしないで大切にしてちゃんと応答しなさい。そうすることによって神様の用意している守りと祝福を受けることができると教えられます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。私はあなたを通してこれから約束する100万人を救うといったその言葉の成就に向けてあなたを力強く証人として導いていきます。私はあなたの人生に驚くべき奇跡を用意しているのでもっと期待しなさいと教えられます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。などお座りください。お知らせをお願いします。